サンデース
マイルトーク。
はい、皆さんこんにちは。サンデースマイルトーク12月17日の放送になります。こんにちは。
こんにちは。
はい、今週もですね、引き続き指宿免病院のリハビリテーション科係長石原さんと栄養科の課長木瀬さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、先週とですね、こういろいろ各科の取り組みっていうところでこう詳しくこう掘り下げてきたんですけど、まだ掘り下げられてない
んですよね。まだまだって喋り足りないんだと思うんですよ。
全然喋り足りない。
足りない。はい。
今週はですね、この栄養科の方とこうリハビリテーション科の方で普段まあそれぞれ仕事されてるかと思うんですけど、じゃあその一人の患者さんに対してっていうところで、まあね、違う視点からこう皆さんこう患者さん治療とかケアとかさんもされてるかと思うんですが、そのこう連携方法とか、またあのイムさん得意としてるこうまあ糖尿病患者に対するまあ関わり方とかですね、まあこういったとこちょっとなんか非常にこう興味あるのかなっていうところで、まあちょっとあの深掘りできればなっていうふうに思っております。はい、じゃあ今週も始まりましたサンデースマイルトークですが、
はい、
リハビリテーション科とこう栄養科ってねあるんですけど、まああの皆さんこう役職ね使えてる方、係長さんとか課長さんとかってね、ちょっとこうまあ役職の方に今日来ていただいてるんですけど、じゃあ皆さん普段どんな仕事してんのかなってちょっと興味あって、まあざっくばらんちょっとお話しできればなと思いますけど、別にこうあいつはね一日こうデスクに座ってやってるわけじゃないですよね。
そうですね。
石原さんとかどんな普段業務されてるんですか。
そうですね、私はやっぱりリハビリテーションを中心にやってますね。だいたい1日8時間勤務のうち5時間から6時間ぐらいは患者様のところでリハビリをさせていただいているような状況になります。
理学療法士さんですよね。
はい、
っていうことはやはりこう患者さんに対してのこう、まあ指導というかそのリハビリ指導とかって当然やられると思うんですけど、
はい、
石原さんのこう今こう理学療法士さんもたくさんいらっしゃると思うんですけど、
はい、
石原さんのこう、まあ、その中でのポジションの役割ってなんかなんかあるんですか。なんか
そうですね、まずそうですね、まあ、理学療法士のポジション、まあ、私としてはやっぱ科の一番責任者になるので、まあ、もちろん患者様の治療はしつつですね、まあ、実際にこう部下の方のこう業務マネジメントだったりだとか、あとはまあ当院のこう目指していくビジョンをこうまあ考えながら示していくっていうようなところの業務をやらせていただいております。
当然なんだろう、こう患者さんそれぞれ の、まあ、あのいろんな情報とかをこう、まあ、たくさんいらっしゃるじゃないですか、
はい、
全部頭入ってますね。
正直なところを申し上げると全部は入っていないです。
でもやっぱりポイントアップを抑えてらっしゃる、
ね、そうですね、はい。
これじゃあ木瀬さんの方はどうなんですかね、こう、まあ、普段のこう、まあ、課長さんなんて多分その責任者だと思うんですけど、
はい、そうですね、私はですね、主にですね、栄養指導の方の中でも、糖尿病の透析予防指導というところに主に携わっておりまして、まあ、それがですね、病院経験が5年以上ないと算定がちょっと取れない、はい、加算になっていくんですね。でまた1日の中で、医者と看護師と管理栄養士が関わっていかないといけないという算定要件もあるので、主にそちらの方を業務、はい、携わっております。
ということはいろんなその、まあ、看護師さんとかいろんな方との連携を、まあ、一番大事にしてるというか。
そうですね、やっぱりそれこそ、はい、医療の連携でっていうところがを取れてれば算定取っていいよっていう、やっぱりまあそういった要件だと思うので、はい、
やっぱり病院も加算が大事なんですね。
まあそうですね。
うちもそうですけど、まあでもそれだけいろんなことにやっぱこう取り組まれて連携されてるってことですよね。でもね、
そうですね、はい、
まあ、そういった中でこう、まあ特にこう食事形態とか、まあね、いろいろこう、まあ、先週もお話しいただいていろいろあったと思うんですけど、
はい、
そことリハビリって直接関わることってあるんですか。
はい、そうですね、 結構直接関わる部分がございまして、先週もこう木瀬課長の方からこう病院食のいろんな種類のお話があったんですけども、やっぱりこう人によってこう食べれる形態とかですね、まあ、食べれる力っていうのにこうかなり差がありますので、まあ、そういったところをこう私たちが実際こう評価をさせていただいたところの情報を、まあ、また栄養科の方に流させていただいて、まあ、その方に合ったご料理を提供していただくような形となっております。
これ当社の方でもうちのデイサービスで3店舗あるんですけど、全部口腔ケアの口腔機能向上加算算定させていただいてるんですけど、そのまあを算定する際に一応ケアマネさんにいつもご説明してるのはお口のリハビリっていう言い方をさせて、まあ、簡単に言うとさせていただいてて、まあうちは機能訓練型が結構多いので、その機能訓練の一環として口腔の、まあ、機能訓練というふうなこう捉え方で、まあ、その中でいくと例えば咀嚼強度であったりとかその嚥下力っていうところにすごいこう、はい、していくと、そのやっぱりこう栄養、まあ、口腔っていうのも栄養の部分もあるんですけど、すごくリハビリにこうちょっとこうね、こう密着してるというか、なんかこうやっぱり関連してるというか、そういったイメージがやっぱこう栄養のところでやっぱどうしてもあるんですけど、こう咀嚼強度とかによってやっぱりこう栄養のあれってやっぱ関わってくるんですか、やっぱり。
そうですね、まあ、リハビリさんがその方 の患者様の嚥下の状態をやっぱり確認して、飲み込みの状態をやっぱり確認して、まあ、ちょっと適している職種、うん、っていうところをやっぱりまあ主治医と相談をして、まあ、そこから指示が降りてくるような形にはなっていくんですけれども、当院としてはその嚥下飲み込みがやっぱりこう弱い方に対して用意している食種というのがやっぱりゼリー食ですね、まあ、単にゼラチンで、だけを固めたゼリー食というものと、それからあとはムース食といって、一度食材をミキサーにかけたものを固形化したものですね、はい、それからその次にそのペースト食といって、まあ、本当に食材をミキサーにかけたもの、大体主に、3種類当院では準備をしているので、まあ、その中からその方に今適した誤嚥窒息がないように、まあ、適した食種を指示していただくという形にはなっていきます、はい、
まあ、そういったこう例えば、まあ、リハビリさんとこう連携していくっていう中で、まあそれってどこの病院もやってることなんですか、それともイムスさんがやっぱそこは結構特化されてるところなんですか。
あ、でもやっぱりうちのグループはリハビリさんは本当にすごい活発でっていう、他部署から見てリハビリさんってすごい本当に行動力あるなっていうふうに私はすごくいつも見てるんですね、はい、それはうちの病院ももちろんそうですし、他の病院さんのリハビリさんでもまあ、私が存じ上げてる方とかもいらっしゃるんですけれども、やっぱりそういった方を見ててもすごく意欲的に患者様のことを一番に考えながら、やっぱり安全な食事形態っていうところをやっぱり考えてるなっていうのはいつも思ってます、はい、リハビリさんを見てると、はい、
実際このリハビリの中でそのなんていうかね、栄養家さんからの情報によってこう、まあ、なんていうかな、例えばそのお口のこう、まあ、咀嚼強度とかその嚥下力っていうところで、なんかそれに特化したリハビリって何かあるんですか。
そうですね、まあ、本来こう一般的にこう病院でそういったこう嚥下のリハビリをするのってこう言語聴覚士の方がやるんですけど、ちょっと当院いなくてですね、こうリハビリ理学療法士と作業療法士で対応してはいるんですけども、やっぱりまずやっぱこう噛み合わせっていうところはやっぱやんなくちゃいけないですけど、まず口の動き自体がやっぱ悪くなってくるとそういうのができなかったりするので、まあやっぱお話とかをしながらですね、まあやってみたりとか、あとやっぱ実際ご飯を食べるってなると結構呼吸の状態なんかもやっぱり大事だと
呼吸ですね、
はい、なので、まあそういったこう呼吸のところも見ながらですね、呼吸リハビリなんかもしつつこう嚥下の状態を確認させていただくっていうことをやっています。なんであんま咀嚼はちょっとなかなかうまくやれてない部分があると思うんですが、ちょっとそういった部分でやらせていただいております。
あ、でも呼吸法ってありますよね。
ありますね。
うちもその口腔ケアのメニューの中で呼吸法ってやってて、うん、まあ、うちの場合はまあやっぱり介護保険の、まあ要介護認定の方が来られてるっていうところで、まあ、その介護度別によってとかはその方の、はい、3ヶ月に1回、まあそのまあ、効果測定やるんですけど、うん、その中でこう、まあ、多少メニューのいろいろやり方があって、はい、その中でこうやっぱりその、まあ、その内容によってこうグループ分けしていきながら、 まあ、この方はその呼吸法をメインにやっていくとか、
はい、
まあ、そのまあ下の動きでこうちょっとこうまああのなんていうかな、こうまあそこ喉のこうまあ食道のところをこう開くっていうか、
はい、
まあ、そういったこう運動とかもうちやらせていただいてるので、
はい、
なんかそういったのにすごい今日ねお話聞いてな、うんうん、役に立ったっていうか
ありがとうございます、
はい、というところですけど、ようちゃんのこれやってんだっけな、口腔やってんだっけ。
まあ、でもその専門的なとこはしないで、うんうん、あのアプリみたいなのがあるんで、それをもとに航空の体操とかは、うんうん、やることはありますけど、そんな専門的なことはせず日常生活でできるレベルで、
うん、
はい、
まあ、あのいろいろその、ね、食事の形態というところにおいての、 その、まあ、こう関わり方っていうのは、うん、まあ、ちょっと前半お話聞かせていただいたんですけど、後半はやっぱりこうちょっとね、あのやっぱり糖尿病っていうところちょっとまたちょっと掘り下げてね、まあ、聞ければなというふうに思っております。はい、じゃあ後半ですけど、まあ、イムさんがやっぱりこう、ね、血液内科とか、まあ、糖尿病透析っていうところにすごくやっぱりこう力入れてる要因っていうところもあって、じゃあこの糖尿病患者さんに対する関わり方っていうところでちょっとまああのテーマをねちょっといただいてるんですけど、この辺についてなんか具体的に何かそれぞれありますか。なんかリハビリの方からどうですか。
特にリハビリの方はやっぱりこう運動療法の部分で携わらせていただいておりまして、まあ、このやっぱりこうキーワードがやっぱいくつかあって、やっぱいつそういう運動をやるのか、また何をやるのか、またどれぐらいやるのかっていうところをまあ中心にこう指導させていただいております。
具体的にはその糖尿病患者さんがこうに効果的な運動って何かあるんですか。
やっぱりまず一番最初に皆さんも浮かぶのはやっぱ有酸素運動というか、まあ、ウォーキングみたいな運動ですね、うん、まあ、そういったところをこうやっぱり多く指導させていただいております。
と、うん、いうことは、あの病院内にこう、PT さんとかがついてこう歩いていくということですか。
そうですね、入院患者様につきましては、まあ、そういった歩くっていうのもありますし、まあ、あの一番12月の一番最初の週ですね、まあ、お話しさせていただいたの自転車なんかも当院はあるので、うん、まあ、そういったものでこう負荷を調整してですね、うん、まあ、何十分間か一緒にこ、まあ、漕いでみたりとかですね、そういったような運動をやらせていただいております。
あとはそう、なんていうかな、ちょっとこれもね収録前にちょっとお話聞いたんですけど、例えばこうなんかこう道具を使ったような運動とかあるんですよね。
そうですね、まあ、こうゴムとか、うん、まあ、そういったものを使いながら筋力トレーニングもしております。
うんうん、あのそういった中でこう糖尿病患者さんっていうところに特化すると、どういうとこを、どういう運動をすることによってどういった効果があるっていうのはなんかこうあるんですかね。
そうですね、やっぱりこう、まあ、有酸素運動、まあ、無酸素運動両方ともですね、やっぱりこう適切な負荷っていうのをやっぱり結構ちゃんと見極めないといけないのかなというふうに思っておりまして、うんうん、まあ、各それぞれご年齢だったり、まあ、その体型によってですね、まあ、大体目指す心拍数だとか、うんうん、まあ、そういったところをですね一緒にこうお話ししながらちょっとやらせていただいているような状況になります。
うん、実はあのうちの接骨院ちょっと話出ますけどね、あの中央区の方に、まあ、うち明石整骨院ってあるんですけど、そこって実はあの加圧トレーニングやってるんで整骨院で
すごいですね、うん、
ちょっと説明したかなと。
糖尿病の話から全然外れちゃいます
ね。あ、まあ、でも結構きついよね、カーストリング、ね、
やっぱり男性もそうですけど、あの下半身やっぱり筋力不足の方が多いので、あの筋トレされてる方も上半身一生懸命やるんですけど、下半身全くやってませんって方が、なんでやらないんですかって、辛いからって言って、そこに特化しようと、うちの方では下半身の方からちょっと強化していこうということで、ちょっと今回治療と連携してってことですね。
すごいです。
なかなか効果出ない人にも速攻で効果で、うん、皆さん筋肉痛で帰ってから、
うん、結構きついな、カーストリングね、一回特集したけどね、結構きつかったよね。なんですけど、まあそういったところで、まあ、そのリハビリなんですけど、じゃあその、まあ、当然栄養っていうのが多分相当結構糖尿病患者さんに寄り添うと思うんですけど、
はい、
すごい気使われると思うんですけど、どうですか。
そうですね、もう本当にあのこの前もお話ししましたように、あのうちの当院はあの糖尿病専門病院にもなるので、だいたい栄養指導の対象者の9割5分がもう糖尿病の方と言ってもいいぐらいなんですね。はい、ですので、あのもう本当にいろんなこう生活背景の方がたくさんいらっしゃるので、あのなかなかこう一辺通りでは難しい、はい、指導としては、 はい、お決まり事だけを教科書通りのことをお伝えしても、もうまずもって、でも、まあ、糖尿病じゃない方でもそうだと思うんですね。なかなか教科書通りの食事っていうのはできないと思うんですけれども、ただうちの今栄養科の中で糖尿病療養指導士といって CDEJ というふうに言われているものがあるんですけど、その資格をやっぱり取得しているものが3名おるんですね。やはり学校で学んできたものよりももうやっぱり1ランク2ランク上のやっぱ知識を持って、やっぱり専門性の高い知識を持ってやっぱり患者様に指導しているっていう職員が3名おりますので、はい、そのまだ若い彼女たちなんですけど、その子たちを筆頭に、はい、栄養科の職員も頑張っております。はい、
今回やっぱイムスさんってやっぱどうしても 病院じゃないですか、はい、医療っていうところにも特化してる、で、まあ、うちはどうしても介護じゃないですか、医療って介護は結果求められないけど、医療は結果をやっぱ求められますよね。
そうですね、やっぱり、うん、はい、そこはドクターから医師から一番やっぱり改善、ね、やっぱりその A1C という、ね、検査項目があるんですけども、うん、やっぱり、まあ、そこの数値がなかなか下がらなかったりとか、うん、はい、やっぱり血糖値がいつもこう上下がすごくこうあったりとか、なかなか食事量が安定しなかったりとか、うん、はい、やっぱりそういったところをしっかりと深く掘り下げて、なぜそうできてないのかをちゃんと管理栄養士さんちゃんと探ってくださいっていうような指示はいただきますね、はい、
実際多分血糖値って多分180以上いくと、まあ、まあ、良くないって言われてると思うんですけど、まあ、はい、一般的にですよ、はい、で それをこう何だろう、こう管理していくっていうのは結構大変じゃないかなと思うんですけど、どうですか？
いや、すごく大変です。やっぱりその方のやっぱりそのインスリンの力もやっぱ人それぞれ違いますし、うん、そうですよね、やっぱり分泌してる量も全然違いますし、まるっきりやっぱり糖尿病って言っても一辺通りではないので、うん、なかなかやっぱり、ただまあ基本的なことはやっぱりまあ適正なエネルギー量を取ることと、やっぱり3食ちゃんと食べることと、うん、あとはバランスを取ることっていうのはやっぱりまあ本来基本的なことなので、まあ、そこだけはやっぱりお伝えはしていくようにはしてますね、
うん、昔なんか僕昔ちょっと栄養指導受けたことあるんですけど、 その時言われたのはその食べる順番、
あ、そうですね、う
ん、なんかこう、はい、例えば野菜から食べるとか、はいはい、なんかいきなりご飯食べるじゃなくて、はいはい、か結構食べる順番も関係あるんですか、やっぱり。
あ、そうですね、よくベジファーストっていうふうに、はい、まあ、よく言われてますけれども、はい、ね、ただ最近ですね、野菜を先には食べるんですけれども、適量のタンパク質を食べながら野菜を摂りながらの方が血糖がそんなにこう急上昇しないっていうふうにも言われてたりするので、はい、でもまあ確かにとても大事です、野菜から食べるというのは。
あとよく噛みなさいというわけ
にな
ります
けど、そうですね、早食いはやっぱり大食いの元にもなっていくので、はい、そうですね、
ですよね、
はい、
というところで、まあ、いろいろこう、まあ、あるんですけど、まあ、こうじゃあ今こういろいろ病院内でいろんな部署がね、まあ、栄養科とかリハビリテーション科だけじゃなくていろんなところで連携してると思うんですけど、まあ、その強み、イムスさんならではの強みっていうのはもし何かあったら教えてもらいたいんですけど、何かありますか？
まあ先週もお話ししてたんですけれども、やっぱり院長がですね、血液内科というところでお越しいただいてから、やっぱりそういったところにも力を入れてきていますし、まあその中で緩和ケアもやっぱりこれからやっていきたいという院長のやっぱり思いもありますので、うん、はい、そういったところをちょっと我々職員も一丸となってやっていけたらと思っておりますね、
うんうんうん、はい、やっぱりこう組織のトップが変わると全ては変わるんですよね、やっぱりね、本当なんか話聞いててそう思ってて、うんうんうん、なんかやっぱり院長がね、これ、まあ、赴任される前と今ってなんか随分その病院内のこう雰囲気がなんかこうちょっと変わったというか、
そうですね、
なんか変わったってやっぱりこう、うん、山口ね、の市長も言われてて、
そうですね、
あ、そうなんだって、みんなここでみんな同じだなと思って、
伝わってくる、ラジオでこう伝わってくるのがなんですけど、市長さんもそうですし、お二人もこうなんていうの、こうチャレンジしようってい こう気持ちがすごい伝わってくるんで、うん、ぜひうちの母親糖尿病なんで、私が糖尿病になったらお世話になりたいなと思ってます。
これから年末年始になっておせち料理なんかも出てきますので十分食べ方気をつけていただければと思います。はい、
来週はクリスマス特集なんで、ちょっとおせち料理のなんかちょっとね、うん、話とかクリスマスディナーのなんかこう食事なんかちょっとお聞きできればなというふうに思っておりますけど、最後になんか今後の取り組みとして何かありますか、なんか連携というところで。 なんかこうやっていきたいというか、なんか
そうですね、まあやっぱりこう今こう患者様に対してこうカンファレンスなんかも結構定期的にやっぱ開いてはいるんですけど、やっぱりこうそのタイミングちょっと遅かったりすることもやっぱりあるので、なんかそういうカンファレンス抜きにしてなんかどんどん話し合ってですね、まあどんどん患者様に対してこう利益を還元できるようなまあ連携ができていけたら、より良い病院より良い病院になるのかなというふうに思っております。
十分より良いですよね、話聞いてるとね。はい、ということで、まあ、ちょっとあの連携というところで今日ねお話しさせていただきましたけど、今週もお聞きいただきありがとうございました。で今週はですね、こう食事形態とか糖尿病っていうですね、まあ、実際今イムスさんがこう取り組んでいるところ、まあ、っていうで、まあ、その栄養科さんとリハビリテーション科さんの連携ですね、まあ、でも話聞いてるとここだけじゃないよね、いろんなこう看護師さん連携とかもいろいろあって、うん、まあ、いろいろこう他部署がこうやっぱり同じ院内の他部署がこう連携して初めていろんな取り組みができるのかなっていうところのお話で、すごくまたね、うん、またこうイムスさんのまたこうイムスさんイムスさんすごいなってやっぱこうまた、うん、ラジオでも反響があるかもしれませんね、うん、っていうところでなんかいろんなまたいいお話聞かせていただきましたけど、僕は食っていうところですかね、やっぱり、うん、と、まあ、食と身体機能とか僕はやっぱり切っても切り離せないというか、まあ、あの健康を保つっていうところでやっぱりこう大事かなっていうところで、非常にまた今週もためになるお話を聞かせていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
来週はですねクリスマスイブですよ、
うん、ですね、う
ん、皆さん何してますかクリスマスイブ。
何してんだろう。
来週石原さんのちょっと楽しそうなお話聞けそうなんでね、
はい、
その辺を聞かせていただければと思いますけど。